この炉端の話って初めて良かったなと思うのはですね、今まで自分一人のブログだから自分で自由に話せると思うんですけど、やっぱりいろいろ1日1個やろうとかですね、まあ、12分ぐらいやろうとか、まあ、いろんな制約を自分で作ってしまってですね、自由に喋れなくなったんですね。この炉端の話って、これ炉端ですからね、まあ炉端の話でそれにちょっと正確じゃなかったとか文句言う人もいないと思ってですね、リラックスして話してかえって真実に近づいてきたんですね。今日は体に良い食べ物とは何かっていうんでですね、実はこの頃もう過剰なんですよ。テレビもそう、料理の本なんかもそうでですね、それからもう本屋に行っても山ほど体にいい食べ物ってあってですね、もうなんだかさっぱりわかんないんですよね。全部食べ物はいいような気がして、かと思うと何でもかんでも悪いって書いてあるんです。あ、何でもかんでもっていうか、もう絶対にアルコールはいけないとかですね、それから刺激物はいけないって、そんなことないんですよ。刺激物は刺激物としてやっぱりいいわけですね。古代ローマの時ですね、まあこれは割と大きな国だったんでデータもいっぱいあって有名なんですが、大体ニンニクとか玉ねぎとかですね、生姜とか、そういうちょっと匂いのする臭い刺激のあるものをですね、食べてる間はみんなが元気で国が繁栄したっていうんですね。ところがだんだん国が栄えてくると、まあ、ドロンとしたものとか甘いものとかですね、まあ、そういうものを食べるようになって、帝国が没落したと。この話は結構多いんですよね。それからもう一つは、体にいい食べ物を推薦する専門家にこれはちょっと言いたいんですが、よくヨーロッパとかですね、それからアメリカなんかの論文を引いてる人が多いんですけども、もう体にいい食べ物ってもう地域によってものすごく違うんですよ。まあ、一番極端にはお酒ですね。東ヨーロッパを中心としたちょうど日本と地球の裏側みたいなところはですね、お酒が飲めない人、いわゆる下戸ですね、アルコール飲むと気持ち悪くなっちゃうとか、そういうのはもう 0% なんですよ。日本は一番それがアルコール飲めない人多くて、生まれつきでは 40% 飲めないんですね。まあ、ただ、何かの機会にアルコールを少しずつ飲んでる時にアルコールをある程度飲めるようになる人がいてですね、亡くなる時のアルコール飲めない人は 20% と言われるんですが、まあ、いずれにしても良くないんです。逆に水銀ですね、水銀はまあ日本人は割と許容するんですよ。ところがヨーロッパなんかの水銀の感度はすごく高くて、ちょっと食べるとすぐ、ちょっと身に入るとすごくダメなんですね。というのは、その肉と肉から塩を取るところってのはお塩の感度も高いんですよ。だからいわゆる、塩を取ったらいけないっていう、これですごく儲けてるわけですよ。日本の人たちもですね、栄養学者なんかも塩を取ってはいけない、塩を取ってはいけない。いや、それはね、民族によってすごく違うわけですね。塩をほとんど取っちゃいけない、1日に1グラム2グラムっていうところとですね、日本のように大体12、3グラムっていうところと、もうこれはあるんですね。でそれとともに日本は米と魚と味噌なんですよ。それから、塩の少ないところは、パンと肉とお酒なんですよね。ヨーグルト、牛乳なんですよ。だから日本人には牛乳とかヨーグルトってあまり良くないわけですね。乳酸菌取ろうとしてもだいたい納豆、これはね、歴史的にもすごくあるんですね。中国からヨーグルト入ってきて、それでまあ日本はですね、平安時代ものすごく朝廷が頑張ってヨーグルトを普及させて国民を健康にしようと思ったけど、やっぱり敗北しちゃってですね、鎌倉の初期にもう全部その平安の時には国府って言って、今の県庁所在地みたいなところに全て牧場があってですね、それでヨーグルトを作ってて、それがもう絶対に生産しなきゃいけないっていう縛りがあったんですけど、法律的なね、それをもう全部突破してしまって、それで日本はやっぱり納豆、味噌汁そういうね、大豆系の発酵物になったんですよね。これはまあある時にこう調べてくれた人がいてですね、それを綿密に私、古代の書類文献を見たらそうなってましたね。結局私の結論はですね、体にいい食べ物ってな、やっぱり日本人が長く食べてたことものなんですね。それはどうしてかっていうと、例えば水銀なんかそうなんですが、日本の近海の水銀はものすごく濃度が高いんですよ、世界的に。だからそれをずっと1万年ぐらい食べてるわけですね。だいたい人間の体ってのは1万年ぐらいするとだいたいそれを許容するんですよ、何でも。 ですから日本は水銀とか鉛なんかに対してですね、割合と毒性が感じないんですね。その代わり日本になかったものですね、まあ、これは貝原一軒、江戸時代の貝原一軒の書類なんか読むとですね、本なんか読むとやっぱり牛肉豚肉がなんで悪いのかってことを書いてありますね。これは私の現代の評価から言えばですね、やっぱり日本人は遺伝子の近いものとはどうもダメですね。ですから鳥とか、まあ、そういうふうにちょっと魚とかちょっと離れたものですね、これはやっぱり米なんかともリンクしてんじゃないかと思うんですね。ですから日本人はやっぱパンはちょっとまずいんですよ。パン、牛乳、まあソーセージ、ハムなんていう食事はですね、やっぱり 20% ぐらいにした方がいいかなっていう感じがしますね。そのうち慣れてきますよ。ですから、まあイギリス人がオーストラリアに囚人が送られるとですね、まあ皮膚がんが27倍に増えるように、やっぱり人間にとってはその土地で慣れた体なんですね。パンなんかまさかと思ったけど、やっぱりこれもあんまり良くないんですね。ですから体にいい食べ物とは何かっつったら、日本で食べてるものっていうことなんですよ。でこの前我々信頼できるお医者さんが、生野菜を推薦してましたので、その先生に日本では生野菜じゃなくて、その野菜は煮物かおひたしかなんかそういうふうに漬物化するんだけども、本当に生野菜はいいですかって先生に聞いたらですね、先生はいやいや本当は煮た方がいいと、だけども最近の女性っていうか、女性っていうと差別になるかもしれませんが、女性はですね、煮た野菜を作るのがめんどくさいから、それでまあ海中もこの頃は海中がいないっていうのは本当にいけないんですけどね、なんていうか農薬とそれから化学肥料を使ってるってことなのであんまり良くないんですが、まあ農薬もないんで生野菜に、まあサラダオイルをかけるってことは問題で、サラダオイルが一番危険ですからね。まあ本当は煮た野菜、煮物の野菜とか、せめてお味噌汁の中に野菜を入れて食べるってのがいいんでしょうね。まあだけどその先生が言うには、それは煮た野菜の方がいい、お味噌汁の中の野菜の方がいいんだけど、それがめんどくさいっていう人はせめて生野菜でいいから、生野菜にドレッシングかけずに、サラダオイルとかかけずにですね、食べた方がいい。まあ本当に全員が一致してますよ。それで今度はコロナにかからないためにはっていうのはですね、これはこれから少しずつ少しずつ出てくるでしょうけど、コロナにかかりにくい食事ってのはやっぱり日本食なんでしょうね。っていうのはなんつったって日本はですね、もうペストにしろコレラにしろ、インフルエンザにしろ今度のコロナウイルスにしろですね、世界的にすごい少ないんですよ。だからこれはやっぱり味噌汁、ご飯味噌汁の組み合わせがいいんじゃないかって言われてるんですけど、本当かもしれませんね。案外そういう身近なものでコロナの免疫もできる、まあ清潔である、靴を脱いで家に上がるというのはこれは決定的でしょうね。それから女の人を見てると、日本の女の人は綺麗好きで、よくテーブルの上拭いてますよ。テーブルの上拭くってのは非常に大切なんでしょうね。ヨーロッパでペストが流行った14世紀ですね、ポーランドは流行らなかったんですけど、ポーランドのご婦人はですね、ちょっとウイスキーをしませた付近でテーブルを拭くこう習慣があったんですね。その頃もちろん細菌もウイルスも見つかってないんで、単なる習慣なんですね。ですけどまあそういうことだから、やっぱり今コロナで特にオミクロンみたいな我々弱いやつの時にチャンスですからね、日本食を食べて家の中を清潔にしとくっていうぐらいがいいんじゃないですか。そうするとワクチンを打ったりね、それから消毒したりすると、これは一網打尽にやっつけちゃうんで、やっぱり感染に弱くなっちゃいますよね。感染に弱くなってってことは結局免疫が落ちるんですけど、免疫が落ちて一番怖いのはやっぱりがんですよ。がんはやっぱり免疫によってすごく変わりますからね。この前ちょっとある人に聞いたら、最近老人のがんがですね、今までこう大きくなんなかったがんが急激に大きくなる人が多いって言うんですね。やっぱこれはアルコールで手を洗ったり、それからワクチンをしたりっていうことで、まあ、人間が本来備わっている免疫系が弱まってるんでしょうね、今。ですから意図的にこのコロナが流行ってる間は意図的にですね、日本食と日光浴、それから風呂という日本風のね、やっぱり生活をするっていうのが一番体にいいんじゃないかと。私はね、もうむちゃくちゃな、まあもともと胃腸が弱くて、 自分が胃腸が弱いのはしょうがないと思って諦めてたんですけどね、ごく最近になっていろんな友人から勧められてですね、ごく最近でもまあ5年ぐらい前か10年ぐらい前なんですが、日本食に変えたりですね、日本の食事を中心として食事するようになってすっごく体が良くなったんですね。今度一回病気しましたけど、あれもおそらく私はですね、ちょっとそれが不十分だったからなと思ってます。